大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。今日はクリスマスイブイブですけどね。クリスマス本番を前に本格的な寒さがやってきましたね。週間予報では雪がまったりするような日がまだ来週も続くようですけどね。さて、私といえばこの時期になりますと何年かに一度くらい新聞社とか放送局から電話取材の依頼が舞い込んでくるんですよ。それは何かって言いますと、おととい12月21日を遠距離恋愛の日という記念日に決めたのが私っていう情報がネットなんかにちらほら載っていましてね。それで電話インタビューをしてほしいなんていう話が来るんですけども、そもそもことの起こりはもう20年以上前ですけどね、1990年代の終わり頃だったと思うんですが、当時私の担当していたラジオ番組に週一のレギュラーゲストとして出版プロデューサーで放送作家の加瀬清さんに出てもらっていたんですけども、まだ当時はインターネットも SNS もほとんど普及していなかった時代です。みんな普通のガラケーしか持っていなかった頃でしたからね。クリスマスの前に遠距離恋愛をしている二人が夏休み以来久しぶりに愛を確かめる日、離れている一人と一人が再会して真ん中で二人になる、例えば12月21日遠距離恋愛の日なんてどうですかと、まあ正直言いますと冗談半分で提案したんですが、あ、それ面白いですねと加瀬さんが記念日の一つに加えてくれたんですよね。その後世の中はインターネット全盛を迎えまして、加瀬さんもその間に日本記念日協会を立ち上げてホームページを作ったりしたところから、ネット上あっちこっちにそれが拡散していったんですね。まだその頃は世の中1980年代の深津絵里さんや牧瀬里穂さんの JR のテレビ CM なんかを多くの人が覚えていた頃だったんでね。それからもう20年以上経って、今はスマホで顔を見ながら電話ができる時代ですからね。半年ぶりに恋人同士が出会うなんていうワクワク感もなくなってしまったというのに、未だにネットには私の名前が遠距離恋愛の日の発案者として残っているみたいでして、今月に入ってからも静岡放送のウェブサイト担当の人からお話を聞きたいんですがなんていう連絡がありましてね。まあ今喋ったことをそのまんま話したんですけどね。今の私の本音としては、もうネットに残っているわずかな情報も全部消去してみんなにそろそろ忘れてほしいんですけどと笑って言っておいたんですけどね。さて、その話がどんな風に静岡放送のサイトに掲載されているか、興味のある人は検索して読んでみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目は1986年と87年にテレビの歌番組で共演した桑田佳祐さんとユーミンがその時だけのクリスマスソングとして出した曲を今年改めて録音し直してようやく CD が発売になりました。キッシンクリスマス、クリスマスだからじゃない。いろいろこんな風に楽しいおかずが入っていましてね。さすが桑田佳祐さんとユーミンです。今週の一曲目は、キッシンクリスマス、クリスマスだからじゃないでした。
蔵出しコレクション。
今週はやっぱりこのコーナーもクリスマスソング関連の曲を持ってきました。とは言っても普通の歌じゃ面白くないんで、もう今から30年近くも前になるんですけどもね。洋楽のヒット曲を直訳の日本語の歌詞で歌って一時的に人気者としてテレビにも引っ張りだこだった王様の曲を選びました。ズバリ曲はジョン・レノンのハッピークリスマスの日本語版、幸せなクリスマスです。ひょっとしたら30代より若い世代は王様って言っても知らない人が多いでしょうから、簡単に紹介しておきますと、1960年昭和35年の7月7日兵庫県の西宮市生まれ。その後東京で育って上智大学の経済学部を卒業した後パルコに就職したそうなんですけども、しばらくして千葉パルコに転勤という事例が出て、それを拒否して会社を辞めてしまったんだそうです。その後はバンドを組んだり、人気歌手のバックバンドでギターを弾いていた頃、あるライブの打ち上げの余興として洋楽のロックの日本語直訳を歌ったところ、その場にいたレコード会社のディレクターにこいつは面白いと目をつけられましてね、めでたく CD デビューします。 それが1995年平成7年のディープパープルの曲を日本語で歌った深紫伝説でした。ディープパープルですから深紫。曲のタイトルもハイウェイスターが高速道路の星、ストレンジユーマンが変わった感じの女と、それを聞いただけでクスッと笑えるようなタイトルになっていまして、洋楽に詳しいファンには受けたんですよ。ちなみに彼本名は公表していないんですけども、芸名の王様っていうのはちょびひげを生やすと顔がトランプのキング王様に似ていると言われたところからついたんだそうです。この最初のアルバム深紫伝説が25万枚売れるスマッシュヒットになりまして、この年レコード大賞の企画賞を獲得しています。翌年96年にはローリングストーンズの曲を取り上げた天石伝説でジャンピングジャックフラッシュを飛んでるジャックの稲妻と歌ったり、ビーチボーイズをネタにした浜っ子伝説ではサーフィン USA を波乗り米国、ファンファンファンをたのたの楽しいと歌って笑いを取っていました。これから聴いていただくのは96年リリースのジョン・レノンの曲の直訳カバー5曲が入った想像してごらんというミニアルバムに入っている幸せなクリスマスです。タイトルの想像してごらんはもちろんイマジンですしね。マインドゲームスは精神遊び、ジェラスガイはやきもち男と訳されています。ではその幸せなクリスマス、なんとゲストに泉谷しげるさんが参加していてリードボーカルを取っていますし、ジョンのオリジナルのように子供たちのコーラスも入っていますよ。幸せなクリスマス、戦争は終わった。今週のこのコーナーはジョン・レノンのハッピークリスマスの日本語直訳ソング、1996年王様が歌った幸せなクリスマス戦争は終わった、フィーチャリング泉谷しげるでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はウォルト・ディズニー100周年記念と銘打ったミュージカルアニメウィッシュです。今回のヒロインは新しいキャラクターの少女アーシャと言いまして、日本語吹き替え版では元乃木坂46の生田絵梨花さんが、セリフはもちろんですけどもね、歌も披露しているんですけども、まあ見てみて聞いてみて、正直言えば元 AKB や桜坂とか欅坂とかアイドル出身の中で今ソロになっている女の子としては抜群の歌唱力ですね。こういうミュージカルなんかをやらせたらナンバーワンじゃないでしょうか。作品のタイトルのウィッシュはもちろん願い望みっていう意味ですけども、多くの人々の願いが一人の悪い人間に利用されるかもしれない、それを阻止しようとアーシャが奮闘する物語です。世の中の全ての人の望みが叶うような平和な国を作りたいと高い志を持って地中海のある島にロサスという国を作ったマグニフィコという青年、そんな国なら住んでみたいと彼を慕って多くの人が集まって暮らしていました。しかし王様になったマグニフィコは国民一人一人の願いを叶えるため世界中の魔法を学んで今や強力な魔法使いになっていました。全ての国民の願いは彼の支配のもとにあって、その願いを叶えるも叶えないも彼の気分次第、ごく限られた一部の人の願いしか叶えてもらえません。ある日王の弟子になりたいと面接のために王宮に出向いたアーシャはその衝撃的な真実を知ってしまいます。その上王は国民すべての願いを手中にしていることで慢心して、私の言うことを聞かない者は反逆者だと言い出す始末。そこでみんなの願いを一人一人に取り返してあげたいと祈るひたむきなアーシャの心に応えて、ある晩空からスターという星の妖精のようなものがアーシャのところに舞い降りてきます。そのスターに導かれてアーシャは同じ思いの仲間たちと一緒に行動を起こしてマグニフィコ王と対決する日がやってくるのですが、というようなストーリーなんですけどもね。さすがにディズニー100周年記念作だけあって日本語吹き替え版のキャストも豪華です。マグニフィコ王には福山雅治、その妃の天谷には檀れい、また100歳になっても望みを叶えたいと願っているアーシャの祖父のサビーノには加賀武史といったメンバーです。これまでのディズニー作品はなかっただろうっていう設定で、魔法に取り憑かれて悪人になっていく王様にヒロインが立ち向かっていくという展開はとっても新鮮さを感じました。 アニメの映像も細かすぎずに、わざわざ水彩画で描いたものを最新の CG 処理を施して派手になりすぎないように作られているんだそうです。生田絵梨花ちゃんの歌唱力と、まともだった王様がどんどん悪者になっていくところは、さすが福山雅治といったところでしょうか。今週ご紹介したのは、ディズニーの新作ミュージカルアニメ、ウィッシュでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もいよいよ残すところほぼ1週間ですが、グラシネも年末イベントが目白押しです。まずは今日23日土曜日、この後午後1時10分からと2時55分から、グラシネの1階ロビーで、チョコレートポップコーンゲットじゃんけん大会を。また2時25分からと3時25分からは、サニーサイド長野によるゴスペルのミニライブを開催します。ぜひご近所の方も足を運んでみてくださいね。続いては28日木曜日、恒例の餅つき大会を行います。28日の朝10時開始の予定です。あなたもぜひお餅つきに参加していただいて、一緒に映画館に年神様を招き入れる準備をしてくださいね。そして最後に大晦日は、長野グランドシネマズの1階ロビーでカウントダウンイベントを開催します。その名も、長野ハッピーニューイヤーイブ。頭文字を取って、NHE 紅白歌合戦2023です。清水学さんやポカスカジャンの大久保信夫さんなど、長野にゆかりのあるアーティストたちが結集して、今年への感謝と新年への希望を込めて歌いますよ。そのラストは日付が変わる午前0時直前に、皆さんと一緒にカウントダウンをして、素敵な2024年を迎えましょう。NHE 紅白歌合戦は夜9時開場、9時半開演。入場は無料で、軽食やドリンクの販売もあります。途中からの入場も OK ですからね。善光寺へ2年前に向かわれる方も、ぜひ気軽にお立ち寄りください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げるのは、先月11月にリリースされたスタジオジブリ作品のいろんなおなじみの主題歌を13組のいろんなアーティストが歌ったいわゆるトリビュートアルバム、ジブリを歌うから一曲聴いていただきましょう。意外なことに何組かの歌手やグループがそれぞれ自分たちの好きな曲を歌ってアルバムになったのは初めてなんだそうです。全部は紹介できませんけども、いくつか代表的な曲を挙げますと、俳優としても売れっ子の松下洸平くんが耳を澄ませばのカントリーロード、隣のトトロの主題歌はくるりのリーダー岸田茂さんのソロ、それから夜遊びのボーカル生田リラさんが千と千尋の主題歌いつも何度でもではなく挿入歌の命の名前を、リトルグリーモンスターがゲド戦記のテルーの歌、その他、木村カエラ、家入レオ、グリーンといった若い世代に人気のあるアーティストが結集しています。その中でも一番目立つのが、あれこの人歌歌ってたっけと思った満島ひかりさんですね。女優としては独特の存在感で人気がありますけども、これまでドラマや映画の中で歌うシーンというのは何回かあったようですけども、歌を歌って CD を出したりする女優も多い中、満島ひかりという名前でこれまで CD を出したりネット配信をしたりということはなかったようです。ただ実を言うと、彼女芸能界デビューは11歳の時、1997年に7人組の子供たちのユニットフォルダーとしてパラシューターという曲をヒットさせているんですね。これは安室奈美恵やスピードを生んだ沖縄のアクターズスクールのオーディションで選ばれた子供たちで、同じフォルダーのメンバーには三浦大知くんもいまして、フジテレビのポンキッキーズにも出演したりしているんです。なので歌手満島ひかりとしてソロで歌ったのは今回が初めてと言ってもいいんじゃないでしょうか。そんな彼女ですが、アルバムジブリを歌うに参加した曲は、ジブリ作品の中でも興行的には当たらなかった石井久一さんの漫画が原作の高畑勲監督の作品、ほう法華経隣の山田くんの主題歌、ひとりぼっちはやめたです。先日私がたまたまラジオで聞いた本人の言葉によりますと、作詞作曲して歌っていた矢野明子さんの世界観がとっても好きだからと選んだ理由を言っていました。ではその満島ひかりさんが歌うひとりぼっちはやめた。喋る声も歌う声もいつまでも若くて可愛いなと思っていたんですけどね。 NHK の朝ドラお日様でヒロインの井上真央さんの友達役で注目されたのが2011年ですからね。もう12年前になるんですね。1985年の11月30日生まれですから、先日38歳になったばかりです。今週のタイムスリップムービーヒッツは、スタジオジブリ作品の主題歌のトリビュートアルバム、ジブリを歌うから、満島ひかりさんの、一人ぼっちはやめた、でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市のドッキリガメラマイナス12さんです。先週のメッセージの不思議の海のナディアの劇場版映画について早速調べてみました。なんということでしょう。主題歌は森川美穂さんのブルーウォーターではなく、松下さとみさんの微笑みがいくつかという全く別の曲でした。これではタイムスリップムービーヒッツのコーナーでかけていただくことはできませんね。そこでテレビ版と劇場版の主題歌の聴き比べっていうのはどうでしょうか。気長に待ってます。松下さとみさんの歌ったこの曲って普通にどっかのアルバムかなんかに入ってますかね。探すのが大変なのは嫌よ。ちなみに劇場版映画の中身の方は庵野秀明さんが監督を降りてしまったこともあって、テレビ版のファンの評判は残念なものだったようです。簡単に言えば評判が悪かったということですね。ところで先週のタイムスリップムービーヒッツのオンリーユー、とっても良かったですよ。イギリスのアカペラのコーラスグループザ・フライング・ピケッツの曲なんですけどもね、アカペラと思えない重厚な感じで新しい発見でした。そうそう、新発見といえば先週の坂本九さんの新発見伝のエンドテーマも懐かしかったです。私も夢中で見ていました。中学生の頃かな、小学生の頃かな。九ちゃんの語りが本当に面白かったです。でもあの番組の録画がほとんど残っていないというのは残念です。 AI か何かで九ちゃんの語りを再現して番組をもう一回蘇らせてもらえたらと思います。当時1970年代でも VTR というのは放送局でも高価なのを1台か2台持ってるだけで、テープは次から次へと上書きされちゃって、そんなメッセージが届いていますよ。長野市の猫道探検隊さんですね。今週はとっても長いんでその部分からご紹介しましょう。先週の坂本九ちゃん、かっこ私たちの世代は九ちゃんですよといただきましたけど、いや本当に人気があった頃のリアルタイムの九ちゃんというのは昭和40年代の初めだったらしいんで、私でもその頃知らないですからね。九ちゃんは唯一無二の素敵な声でした。先週の夕焼けの空、懐かしかったです。新発見伝私も見ていましたよ。大人気でしたよね。なんでも平均視聴率が 20% ぐらい出たらしいですからね。前に NHK のアーカイブでやっていましたが、当時はビデオフィルムが高価で使い回しをしていたので、新発見伝の映像も初回と最終回ぐらいしか残っていないそうです。私そのことを紹介した森田美幸アナウンサーが司会をしている NHK アーカイブスなんとかっていう番組録画しましたもん。まだ撮ってあります。猫道探検隊さんのメッセージ、今週は印刷したら A4 2枚びっしりになっちゃいましたんで、これは私からのお願いなんですけど、もう少し一行横長に書いてくださいませんでしょうか。そうすると1枚で収まるってことになるんですけどもね、よろしくお願いします。ではそのメッセージのトップに戻って、先週末は映画三昧、まず土曜日に午前10時の映画祭のブラックレインを見てきました。松田優作さんかっこよかった。高倉健さんに若山富三郎さん、高山茂さん、皆さんもういらっしゃらないんですよね。30年前なんてついこの間のような気がしますが、確か日米合作映画でマイケル・ダグラスがもう一人の主役だったかな。映画に出てくる車の形は四角いし、携帯も持っていないし、現在も残っているのは道頓堀のグリコのネオンと通天閣だけなんですかね。あ、大阪が舞台でね、今年もタイガースファンが飛び込んだあのあたりですよね。そして日曜日は長野駅前の映画館で飛んで埼玉を見てきました。シリーズ2作目の新作ですよね。関西方面の地元ネタが細かすぎて全部はわかりませんでしたが、今風に言うとデスりながらもリスペクトしているあまりのバカバカしさに誰も怒る気にならないという楽しい作品でした。なんせ前作は日本アカデミー賞12部門受賞ですからと。そうそう、前作は私見たんですけどもね、まあお正月に入っても上映は続いているでしょうから、よっぽど暇だったら見に行こうかと思ってるんですけど私は。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 メールのアドレスは数字の765アットマーク fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。今週は洋楽の曲はまだ一つもかけていないんで、ビートルズの曲のようにアレンジしたクリスマスソングってのがお得意のデンマークのバンドビートマスがこんな曲やってますんでね、聞いてください。ホワイトクリスマス。80年代から90年代にかけて活動していたビートマスというバンド、今もあるのかどうかは知りませんけども、ビートルズ風のホワイトクリスマスでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。ではインデックス、今週は14巡目の詩です。これまで詩は CCB、 少年隊、シモンズに小野真世、島倉千代子にジューシーフルーツ、渋垣隊、椎名めぐみ、ここまでは3曲ずつかけてきまして、9巡目が3組3曲で、将軍にシュガー、シモン・マサト、その後は白井貴子、ジュディ・ヨング、島崎ゆりと3曲ずつかけてきて、前回13巡目は3組3曲、シーナ・アン・ザ・ロケッツにジョー・山中、渋谷・鉄平とやってきたんですけども、今回も詩で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まずはグループサウンズのヒット曲、ザ・ジャガーズの君に会いたいです。タイガースに遅れること4ヶ月、67年にデビューしたこのジャガーズもオリコンが発行されるようになる前なんで、レコードが何万枚売れたのか正確な数字はわかりませんけども、当時小学生のマセガキでグループサウンズをよく聞いていた私の感覚では、スパイダースやタイガースの曲と比較して、多分15万枚程度は売れたんじゃないかと思いますね。ジャガーズメンバーは5人でしたけども、当時18歳、リードボーカルの岡本慎さんがかなりのイケメンで、彼一人が人気を背負っていた感じですかね。その後もマドモアゼルブルースとか、デイブ・クラーク5のキサナドゥの伝説の日本語カバーをヒットさせまして、スパイダースやタイガースのように映画に主演しています。デビューの翌年1968年昭和43年公開のすすめジャガーズ敵前上陸っていうタイトルのコメディなんですけども、共演は中村明子に泉明、それ以外がすごいです。転覆トリオに先代の三遊亭円楽というキャスティングで、脚本は後に直木賞を取る小林信彦さんが担当していました。そんな風に人気のあったジャガーズも1971年昭和46年には解散するんですけどね。1981年昭和56年にウェスタンカーニバルの舞台だった有楽町の日劇が老朽化のため解体されることになって、内田裕也さんのプロデュースでさよならウェスタンカーニバルというイベントが開催されました。それに合わせてこの年ビールの CM にジャガーズのこの曲が使われて、レコードは再発売、リバイバルヒットになりました。インデックス今週の1曲目はジャガーズの君に会いたい。確かそのビールの CM には新行寺君江さんが出ていましたっけね。そしてにわかに巻き起こったグループサウンズのリバイバルブームでタイガースも再結成したりしています。インデックス今週の詩の1曲目はジャガーズの君に会いたいでした。続いて詩の2曲目、今度はポップコーンの名曲と言われる柴田真由美さんの白いページの中にです。とは言っても柴田真由美っていう名前でピンとくる方は少ないでしょうけども、曲を聴けばこの曲知ってるわっていう方の方が多いと思います。柴田真由美さん、1959年昭和34年の2月、兵庫県の今の辰野市の生まれで、高校3年生の年1976年昭和51年に卒業記念として作った曲で、ヤマハのポピュラーソングコンテストポップコンに応募して、長渕剛の純恋歌などとともに入賞しています。2年後の78年には大石五郎さんが司会をしていたヤマハのラジオ番組コッキーポップのオープニング曲に使われまして、11万枚のヒットになりました。 柴田真由美さん、白いページの中に。彼女は結局プロになりたかったわけじゃないからと、この曲のレコードを1枚出しただけで引退してしまいます。その後、アミンやルクプル、矢上純子といった人たちにカバーされるなど、ポップコーンの曲としては今でも人気がある曲ですね。インデックス今週詩の2曲目は、柴田真由美さんの白いページの中にでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は詩で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。ではその3曲目。さっきの柴田真由美さんと同じように、1枚シングルレコードを出しただけで引退してしまった香港出身の女性がリードボーカルだった、ジャッキー・リン&パラビオンのストレンジャーズ・ドリームです。ジャッキー・リンは1968年昭和43年生まれ、17歳の年にミスコンテストに出場して2位になったのをきっかけに、香港で映画などに出演するようになります。それを目にした杉山清貴や菊池桃子を手掛けていたプロダクションのスタッフに声をかけられて来日。日本語学校に通った後、女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたのが、ジャッキー・リン&パラビオンでした。デビュー曲のストレンジャーズ・ドリームは、太陽に吠えろの後を受けて始まった刑事ドラマ、加賀武主演のジャングルの主題歌に使われまして、レコードは10万枚を超えるスマッシュヒットになっています。作曲はこのところよく話題にしている林哲司さん。ジャッキー・リン&パラビオンのストレンジャーズ・ドリーム。デビュー曲が突然ビッグヒットになったことで、過密なスケジュールを強いられたジャッキー・リンは精神的に参ってしまったそうで、香港に帰ってしまったんですね。これでセカンドシングルやアルバムのプランも全てパーになりました。インデックス今週詩の最後は、ジャッキー・リン&パラビオンのストレンジャーズ・ドリームでした。ということで、インデックス来週以降の予定をちょっとご紹介しますと、これまで S ですが、さっき名前が出た杉山清貴、水前寺清子、スターダストレビューにズートルビ、須藤香織にスパイダース、杉正道と3曲ずつかけまして、8巡目以降は3組3曲、杉村直美にスペクトラム、杉田香織、鈴木清美、続く10巡目は杉田二郎さんの3曲をかけました。それ以降も3組3曲、菅原文太にスカイ、鈴木康弘、杉浦美幸、菅原洋一に鈴木雅之なんてところをやってきまして、今年の7月17日に完結終了しています。続く世はもっと簡単で、世良正則とツイストを一回やった後ずっとパスで、その後は世里陽子、千正男、この二組は三曲ずつかけたんですけども、最後は三組三曲、セイント4に世紀末、瀬川栄子と、2020年の7月11日に完結終了しています。続く祖はさらにもっと簡単で、ずっとパスだった後、ソルティーシュガーにそのまり、僧侶智子と、一回だけ3組3曲をやって、2020年の7月18日に終了しています。ということで、来週はタへ行きます。タはこれまで、竹内まりや、高木正、谷山ひろ子に高田水江、田原俊彦、ダカーポ、ザ・タイガースに種智子、谷村新司、高橋真理子はそれぞれソロの曲、そしてダークダックスとここまでは3曲ずつかけまして、12巡目は平浩二、高見地下、田山正光。そして前回13巡目は高中正義さんの3曲、インストゥルメンタルでかけたんですけども、来週も他で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。ギターを弾いていた歌のお兄さんが、美しい日曜日という曲の日本語版を大ヒットさせましたし、危ないデカのサングラスのあの人のヒット曲とかね、メッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ご紹介するのは初メールですね。長野市のなっちゃんさんからいただきました。今年2年生の息子が去年プレゼントしていただいたグリーンのグンティーを使っています。とってもしっかりしていて可愛いものをいただいてすごく嬉しく思いましたよ。そういえば先週猫道探検隊さんのメッセージでね、信州大学の学生たちが色やデザインを決めて様々なバリエーションで毎年作っているおしゃれな軍手、グンティーのことを紹介しましたけども、なっちゃんさんの息子さんが去年その一つをプレゼントしてもらったんですね。グンティーのプロジェクトは理解していたものの、今ラジオでこの話題が出て改めて人とのつながりと気持ちに感謝の気持ちを届けたくてメールを書きました。ありがとうございました。 もともとは上田の繊維学部の学生が始めたらしいですけども、このグンティープロジェクト、年々少しずつ広がっているらしいですね。まあ、せっかくですから、なっちゃんさん、これをきっかけに毎週とは言いませんけど、なんかメッセージがあったらまた送ってくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りしました。来週は今年最後の土曜日ですね。それまで、さようなら。